もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
よろしくお願いします。
はい。今日はどんなご相談ですか？
うん、家内とうまくいかないっていうか。
あ、はいはい。あなた今おいくつですか？
74ですね。
74歳。奥様はおいくつですか？
はい、74歳です、
ね。はい。お子様はいらっしゃいますか？
3人で長男が50、長女が46、次男が42ですね。
はい。もちろん皆さんそれぞれ独立なさってるんですかね？
長男は一緒住んでます。
ご一緒でご長男さんの ご家族というか。
3人で住んでます。
あ、そうですか。奥様とうまくいかないのはどういうことなんですか？
前からちょっと変わってる人で、支配力が強い。
はいはい。
だから人の意見聞かない。それでもほら我慢してずっと来たんですけど、
はい、
なんかほら布団の中に銀行の通帳を隠したり。
奥様が？
そうそうそう。
急にそんなことを始められたわけですか、奥さんが？
そう。だからいくらか地方入ってきてると思うんだよね。
認知症っていうことですね、もしかしたら。
だから入れた場所を忘れるとかさ。だから自分では俺に言われたんで、
うん、
ノーテレに通ってんですよ。今
お医者さんの方にきちんと店に行かれたりとかなさったんですか？
そこまでやってないですけど、
うん、
血圧のあれぐらいですね。
ああ、その先生にちょっと相談してみられたらどうですか、ご主人の方から。
うーん、引かないんだよね、
うん、
受け入れない。だから自分だれが意見とかそういうのやれると大嫌いです。それで
昔からあんまり言うこと聞かないっていうか、
だから長男がほら小さい頃ほら、うん、長屋に住んでたわけ、
うんうんうん、
だからおばさんたち子供いっぱいいるわけじゃない。
はいはい。
するとほら洗濯の干し方とかさ、
うん、
ズボンはちゃんと裏返しにして、
うんうんうん、
干さなきゃダメだとかさ、
うんうんうん、
そう言われると大嫌いな人で、
うん、
プライドが高くて、
うん、昔からそのどっちかっていうとこの干渉されるのが嫌な人ではあるんですね。
そう。
でもそういうことが奥さんとうまくいかないっていうことも。
そういうあれじゃない。
それは。
でもそうだけど、最近あれなんだね、朝昼って今度はしょっぱいのばっかり食わせるわけ。
ほう。
明太子とかさ。
はいはい。
イカの塩辛とかさ。
うんうんうん。
好きなんだけど、前はちょびちょびですから、俺、一緒に買い物行った時ぐらいしか買ってこなかったから。
うん。
今のってやるしょっちゅう買ってくるんだよね。で、最近になって、血圧剥がれって。それは170、180使うのあるのかな。
あらら、そんな、じゃあ食べちゃダメじゃない、しょっぱいの。
ダメだけど。
うん。でも、それはご主人の寿命を短くしようと思ってるってこと？
そういう感じだよね。
そういう感じ？とにかくほら、奥さんとね、うまくいかないことをどうしたらいいかっていうご相談でしょ、今回は。
多分、うまくいかないと思う。
じゃあどうすればいいと思います？
だからほら別れるなら別れて。
今から？
しょうがないじゃん、俺と一緒いたくないんだ。
じゃあ奥さんと別れて、でこれから一人になってやっていこうと思われるわけですか？
それなりに食っていくのもね、あるわけ。70いくつまで働いてきてから。
はいはいはい。ご自分の蓄えはちゃんとあると。
あ、自分は分かんないよ。自分はほらあまり金にあれしないタイプで、月3倍の小遣いで。
だから貯金はある程度あるわけですよね。
ある程度あると思う。
うん。でもこの先その離婚とかっていうふうになったら、別れる際の慰謝料みたいなものとか、それからご自分のお家だって奥さんと一緒に作ってきたわけだからっていうことで、奥さんに半分いきますよね、うん
うん、それなりに言ったわけ、別れるかって。
そしたら？
そしたら出てくって。
出てくにしてもお金は持っていかれますよ、
ね、持ってる、ある程度。だ、自分は半々でやってねえば別れてもいいわけ。
じゃあ離婚したいってことですか？
ああ、自分はね。
奥さんも出ていきたいってことですか？
そうそうそうそう。
息子はなんて言ってんの？
息子もいや全然相談しないもん。
息子さんは何にもノータッチ。
ノータッチ。
でも息子はそこでほら一緒に住んでるわけだから、息子さんが今度はどこで住むことになるんですか？
息子はまあそこまで一応相談しなきゃいけないんだけど、 だんだんやばくな、危なくなって、
うん、
これで自分の口座の預金通帳、
はい、
それなんか下ろせなかったらしいのよ。
奥さんが？
だから自分名義だから、ほら。
ご主人名義だからでしょ？
そうそうそう。
そらそうでしょ。うん。
だからそれ下ろせないから、
うん、
郵便局にちょっと用事あるから乗っけててくれるって。で、ほら、振り込みのあのカード、別のほら、銀行の口座に、
はいはいはい、
そのカードを作らせたわけ、俺に自分に。そしたら自分自由にできんじゃん。うん、
じゃあ、どんどん奥さんはあなたのお金をどんどん使おうとしてるってことですか？
そう、あの、自分の方にね。
うん。
お金いくら持ったって、お金は幸せしてくれないから、
うん、
言ってんだけど、
うん、
遠回しにね、腹立てないように言ってんだけど、
うん、
ダメ。
出
てくれ、出て行って、
うん、
自分は一人ぐらい生まれるんでも、町内いるんだら町内行ってもいいし、
うんうんうんうん、
それ構わない。
じゃあ、奥様でも出ていくつもりではいるんですか？
そう、あの、行ったら、私出て行きます。
じゃあ今日のご相談をもう一度言いますと、奥さんとうまくいっていないと、でご自分は別れてもいいと思ってらっしゃる、で奥さんの方が出ていくっておっしゃってる。じゃあどういうふうにしていったらいいかってことでよろしいんですか？
だからほら、あのお金あるじゃない、
はい、
稼いだ金あるじゃない、
はい、うん、
それを半々にほら分けて分かれるんじゃ、
はいはい、半々に。
それだけど、どういうふうに誰に相談していいか。
あ、わかりました。じゃあ、はい、先生に聞いてみましょうか。
はい、
はい、今日の回答者の先生は三石メソッド主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生、よろしくお願いします。
こんにちは。
あ、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。あのね、離婚するにしてもしないにしても、
うん、
問題をね、本当にクリアにするためにはね、間に一人入れた方がいいと思うんですよ、専門家を。
誰かをね。
はい。だから、弁護士だよね。
うん。あの、あれ、あの、ほら、税金払うあれ、奥さんの親戚の人に頼んでやってもらって。
だから、
あの人は全部知ってる。
いや、それ、そんなこと関係ないってば。あなたの話なんだからさ。
うん、
うん。うん。その奥さんの話はどうでもいいんですよ。あなたの今言ったような話をね、
うん、
弁護士に一度全部話すのね。これこれこうなんだと。そうするとね、その一つ一つをはっきり明らかにするのは弁護士だから、いろんなあの書類もね、全部弁護士が用意してくれるから、これはこうなってる、あれはこうなってる、税金はこうなってる、預金はこうなってるってことをね。で、それをいちいちはっきりさせながら、はっきりさせるっていうことはどういうことかっていうと、当然あの息子さんもね、関わってくるしね、息子さんにも事情を聞かなきゃいけない話だし、奥さんの事情もその中で分かってくることだから、実際あの分かってるのか分かってないのかっていうこともちゃんとね。だからあなたは一人で弁護士に相談するっていうのが一番だと思うんですよ。あのね、法テラスっていうのがあるじゃない？各市区町村に相談するとね、あの、無料で相談できるところがあるから、うん、そこでね、ちゃんと教えてくれるから、そうするとね、本当はあなたが許そうが許すまいがね、一つ一つを、これはこうだ、これはこうだってやってるうちに、そんなら出ていくみたいな売り言葉に買い言葉じゃなくてね、つまり奥さんがね、半分にしてくれるんだったら私は出てきますよっていうことを言うわけでしょ？でもそれは、半分にするなんてことができるはずもないしっていうのも高くくってるわけですよ。で、奥さんは出ていく気なんかないわけですよ、こういう時って。それとね、あなたは理屈ではこの奥さん説得できないのね。もちろん認知症が入ってるのかもしれないし、説得っていうのは無理なんだから、これをね、奥さんと話そうが、あの、息子さんと話そうがダメなんですよ。だからプロをね、一人入れると、いろんなことがはっきりこうしてくるとね、奥さんね、逃げようがなくなるの。逃げようがなくなるっていうのは、半分にしてくれるんなら出ていきますよっていうことをね、出ていく気もないのに言うことができなくなってくるわけ。
いや、奥さんは半分以上もらえちゃうわけ。
だからそんなことはどうでもいいんだって。もらえるかどうかっていうことは、あなたが判断することでもないし、奥さんが判断することでもないんだから。 ね、うん、だから一人専門を雇わないとダメですよ、あなたが。だからそこ、
これあれが奥さんに一回こういうの頼むって言わない方がいい。
だって奥さんとは話ができませんよ、そのくらい分かってよ。うん、奥さんはあの理屈は通じないしね、説得はできないですよ、
多分無理、
そうですよ、そう分かってるじゃない。だから奥さんと話すっていうことは諦めなきゃいけないのよ、あなたがね。それで専門の弁護士を雇って、でいろんなことが一つ一つ決まってくるとね、ああだったらもうちょっと離婚しないで住もうかっていう風になるかもしれないよ。だから結論はどうなるかわからないところでね、あなたはすごく無駄なことをしてると思うんだけど、だから今ここでおっしゃったことを全部弁護士に言ってね、なんとかしてくださいと。で弁護士はさ、ほら人生相談じゃないから、ちゃんと目的言わなきゃいけないから、どうやったら別れられるか、財産を分けたいんだけどっていうことを言うとね、弁護士はそのように働いてくれるから、その結論としてね、あ、はいはい、やっぱり離婚しないってなったっていいんですよ。それで
それは離婚しなくなってもそれは自分は構わない。
そうそうそうでしょ。だからね、離婚しなくても構わないんだけど、離婚したいっていうふうに言わないと弁護士は動きようがないんですって言ってんのね。だから離婚したいから財産をしっかり分けてほしいということを弁護士に依頼すると、弁護士はちゃんと一から動いてくれるから、そうするとね、どんなに説得できない奥さんでも明らかにこう数字とか事実っていうことが確定していくわけだから、奥さんは説得できますよ、そういう材料によってね。
やっぱり弁護士頼まなきゃダメか。
うん、だからそうです。だからあなたがやることは、今できることは一個もないしね。それとあなたはなんかすごく許容範囲が広いからさ。それとね、しょっぱいものとかなんか言うけどね、口開けて毒を入れられてるわけじゃないんだから、食べなきゃいいんだからね。ね、そりゃそうですよ。
やっぱり好きなものはどうしても口
開けて。いや、それはあなたの責任さ。それあなたが病院に行って高血圧心配だからちょっと薬くれって言えばいいだけの話でさ、口開けられて突っ込まれてるわけじゃないんだから、それはあなた言っちゃダメ、そんなこと。でみんな一緒になってるから、あなたの今日のご相談ってさ、あのこともこのこともこっちのこともあっちのこともあれもこれもって全部一緒になってるから、あなたがねポイントが分かんなくなってくるんですよ。だから第三者っていうかね、客観的な人の確実なデータっていうか根拠っていうのが必ず必要になるんです、動くためにね。話し合いをするためって言ってもいいけど、だからあなたはすぐに行政に行ってさ、無料相談できるところをちょっと紹介してくださいって言えば紹介してくれるからさ。
あ、本当でっかい、行ってみ
よう。そう、行ってください、行ってください、頑張って。
はい、
はい、やってみてください。はい、はい、はい、
もしもし。
はい、はい、
納得していただけましたか。
うん、やっぱりあれだね、弁護士に頼まなきゃダメだね。
そうですね、その方がいいと思います。それからその先生が言って、あと本当に奥さんが認知症だったらお医者さんにもちゃんと行かないと、全て病気のなせる技かもしれないから。
でも奥さんはほら、そういう施設に入るっていうのは高級な、そういうとこ入るって
世の中そんなにうまくはいかないような気もしますけど。
俺は自分もそう思うけどね。
うん、わかりました。
はい、
はい、じゃあ失礼いたします。
はい、はい、はい。